どうも皆さん、おはようございます。7月の1日でございます。 RRENN の5番手がお邪魔いたします。7月の1日なんですか？7月の1日なんですって。もう下半期に入ったんですか？マジですか？そうですか。そうですか。あれ、まだ上半期では？まあいいか。はい、ってことでございます。まあ、4月、6月30日のね、末、23時59分までに、が、クリーピーナッツワンマン、クリーピーナッツの東京ドームツアーの、ファンクラブ選考でした。聞いてる皆様、応募はされましたでしょうか？はい、本日もクリーピーナッツの話をしたいと思いますよ。はい、まあ、この1週間、そうですね、先週の23日にですね、私あのワンマンツアーの追加公演の、横浜アリーナの方に私行ってまいりました。まあ友達も、代々木の時に一緒に行った友達と一緒に、行かせていただいたんですけど、まあ楽しかったですね。まあだいぶもう何ですか、いろんな情報出てると思いますし、セットリスト等々ももうライブ自体エンド終了しておりますので、突っ込んだ話をしていきたいなと思います。まあ今回本当に、まあ、先週もねちょこちょこ喋ってたんですよね。そのこそ導入の仕方が、BBBB の入り方が、松永さんのルーティーンから入ることによって松永さんもブリンブリンなんだよっていうのをあの一連の、流れでやったんだよ。だからしれっとやってるようで実はしれっとはやってないんだよっていうような話を前週しました。あの詳しくは先週の私の話をあの聞いてください。結構だいぶ尻滅裂なこと言ってます。あの思いつきでゴリゴリ喋ってるからなんかね話が前後ね合ってないような気がするんだけど、あれはシンプルに熱が高いってことで許してください。はい、まあ、今回も多分そんな感じになると思います。はい、まあ、大体俺の話ってそんなね、あの脱線してあの元に戻れなくてっていうのが結構あるタイプなので、はい、はい、そんな感じでございます。話戻します。でもだから横浜アリーナ、今回本当に全部、まあ、セットリスト等々が分かった状態、まあこういう流れでこういう曲順でっていうのを全部ほぼほぼ分かった状態で、追加公演に、友達と参加しました。結果から言いますとですね、まあまあまあ全一発目ももう僕は本当に楽しかったんですけど、まあ友達、一緒にいた友達はね2回目、まああのクリーピーナッツのライブ自体は2回目、先週その前の週の代々木が1回目、その時はクリーピーナッツ聞いてはいるが、イントロで曲名が分かんないとか、イントロで何の曲だっけ聞いたことあるってなってしまう。だから盛り上がりきれなかったと言ってたわけですよ。そこはね、まあ俺が悪いなっていうのはあるんです。っていうのは、あの、僕が割とそういう楽しみ方をするからあれなんだけど、前もって予習しないで行くんです。何やるんだろうってのを当日で聞いて、イントロかかってウェーイってなるっていうタイプだから、だし、MC が、あの、クリーピーナッツの、その MC ってすごく大事だからこそ、その曲が分かってて、あ次これにつながるんだって分かって聞くのはどうなんだろうなとも思ったから、あの どうすればいいって言われた時に、知らないで言ったら面白いよって、知らないで言っても面白いよなんて言い方をしちゃったから、その子も、一緒にねやっちゃった、聞かないで言ったわけですよ。でその結果、その僕が結構ちゃんと聞き込んでる方なので、そのイントロかかったりとか、その MC とかの言葉とかで、あ次これかなとか、あこれやるんだとかで盛り上がれたけど、その投資で聞いてるね、で今さ、それこそさ、サブスクリプションとかさ、その配信系で聞いてするタイプ方はよくわかると思うんだけどさ、シャッフルで聞いたりとかするとさ、曲を知ってるけどタイトル出てこないっていうのはよくあると思うんですよ。で、まあ、それもあって曲わかんなかったと。で途中で、あこの曲だったのかってなったって、だから盛り上がね、隣で俺盛り上がってたけど、それがちょっとなって、その悔しかったっていう言い方をして、それは完全に俺が悪いなと思った。うわ、そうかそうだよなと思ってね、あの全員が全員ね、俺の熱量がおかしいのはあるから、それにね、まあ、無理やり合わせちゃったな、付き合わせちゃったなと思って、悪かったなっていうのはで、まあ、今回でその代々木の話で言うと、もう完全にほぼほぼセットリスト、流れも大体分かってるっていう状況で行ったとしたら、その行った友達がすごく楽しそうにしてくれて、で、まあ、2回目、1回目はね完全にね、高い祝いだからってだいぶ遠慮してたところもあるけど、もう2回目だからもうね、すごい何ですか、楽しそうにね横で盛り上がってるし、ふーって言ってるし、うわーっつって盛り上がってる姿も見れて、僕としては本当に誘ってよかったなって思いましたね。ぐらいその楽しそうにね参加してくれてよかったなーなんて、誘ってよかったなーと思いましたね。で終わった時にはね、東京ドーム当ててねって言われたっていう、まあって話ですけどね、当てたいで行きたいですけどなんて、東京ドームね、まあまあそんな話はいいとして、でそんな、一緒に行った子もね、すごく楽しそうに、してくれたので、僕はもう本当に誘った甲斐があったなーなんていうふうに思いました。はい。でまあでもね、ここからもう僕の、思った感想等々をダラダラダラダラと喋っていこうかななんて思いますけど、まあ、友達の話もね、しながら喋りますけども、今回のセットリストはですね、もう攻めというか良かったですね。はい。そののっけからビリケンで、ファーストブロックが本当に最高で本当に熱かったんですよ。っていうのは、もう盛り上がれる曲だけをシンプルに集めたんです。ビリケンから始まって、ヘルレイザー、かつて天才だった俺たちに収録されてますヘルレイザー、その後、打点アンサンブルプレイですね。これはアニメ夜更かしの歌のオープニングです。でその後、助演男優賞でバレる、このね5曲、ま、なんだろうな、ここに合法があったらまたなおのこと、多分僕らのネジは何個かもう何本かぶっ飛んでたんだけど、でもそのライブ声出し解禁されたっていうライブで、今まで声出しができなかった、それがもうできるようになったよみんなっていう意味を含めたヘルレイザー、曲を聴いていただけるとね、お預けくらった皆さんにいざな、究極の快楽っていう歌詞もあるように、それも含めて盛り上がるし、打点の入りって、僕はそれこそアンサンブルプレイでの、ワンマンツアーの時に僕行ってるんですよね、生成埼玉スーパーアリーナ。そこで、やってた打点の導入って、記憶が合ってれば、僕の記憶が正しければ、どちらかっていうと、ファーストテイクバージョンの入り、 なんですね。そのイントロでその先にビートだけ流して始まるっていうのが、まあ打点の入り方、僕が知ってる打点の入り方だったんですけど、今回の打点の入りっていうのはそのフェス等々でやってるフックの部分の、イエイイエイイエイイエイをもう最初にもうコール&レスポンスのやり方をアールさんがやって、イエイイエイイエイイエイイエイ歌ってみろ、イエイイエイイエイイエイイエイをやってから曲に入るわけですよ。っていうのも含めてすごく楽しかったわけです。クリピーナッツがフェスでやってるやり方だよね、やってたやり方を、まあ、ライブでもやってっていうのも含めて打点、助演で、その後助演、まあ、いつものように助演の前工場が始まり、助演が始まってバレルに行くんだけど、このね、助演からバレルのねつなげ方はね、クリビーナッツ割とそういうことやるなと思うんだけど、そのラスサビ前、ラストフック前のちょうどね、上演男優賞歌詞、はい、の今ね間違ってるやからねと思って、今か今かと待ちわびた結果、今ここに立って歌ってる、誰も待ってないかもしれないけど、お待たせで曲がバンと変わるの。そのバレルにディーディーディーディーっていうのにそのイントロが変わるっていう、あれもね鳥肌立つの。だから結果、シャペアリチュードメンダルチュボ主役の玉じゃない、やいやいやいやパリピポってところはやらないっていう。でもこれはその曲、そのつなぎとしてもかっこよすぎる。でこれをライブでやるからかっこいいんだなっていうのも思った。すっごい良かったですね。とかそのクリビーナッツの、公式の YouTube 等々に上がってるんだけど、そのかつて、上演のライブ映像時って、まだそこまで上演が浸透してない、コール&レスポンスできた時だけど、っていうのもあって、そんなにそのコール&レスポンス等々ができてない。でも今はもう完全にできる人たちしかいないから、ライブね。その結果、冒頭から結構そのコール&レスポンスの部分だけ松永さん音抜きするんだよね。例えば、いつかの、冒頭ですね、いつかは主役のザオバウのところ、ザオバウの音抜きされてたり、壁にも明記せい、バウは遠吠えが中にマウマウのところとか、マウマウ、バウはザオバウ、ここを音抜きでみんなが歌うとか、後半、ですね、途中の、ダークナイトで言えばジョーカー、ブラックレイン松田優作、ロックフェスでのクリーピーナッツが音抜きされてたりとか、ここがまた楽しいんだつって、まあこれでその続くわけですよ。でバレル行ってとか含めて、まあバレルもね楽しかったですね。で、ワンブロック、ファーストブロック目が終わる。もうこれ以上ないぐらいつかみは完璧だったわけ。俺もうこの時点で汗だくだったし、俺本当に汗かいたからね、楽しかったですね。で、まあ、セカンドブロック等々、行くんですよ。はい。でセカンドブロック初っ端がヌエ、ですね、ヌエでね、ここがねまた良かったね。セカンドブロックがそれこそさっき言った BBBB がラストなんですよ。ヌエやってスポットライトやってパッと咲いて散って、にやってパッチリやって、顔役やって DJ ルーティン入って BBBB、 ここがね、僕はねヌエをやってくれたのが本当に嬉しくて、ヌエ好き、ヌエとねスポットライト好きなんですよ。あの曲の中でスポットライトはなんだろうな、ライムスターさんの、敗者復活戦的な、なんかイズムを感じるのが僕は スポットライトだと思ってるの。でもアイマンナンバーワン、元ベンチウォーマー、これがねだからすごいね、まあ、助演からつながる正統派のベンチウォーマーっていう部分も含めてつながりがある、まあだから12番目の選手っていう、主役じゃなかった俺たちっていうのが主役を食って生きてんだよっていう楽曲でもある、まあ、助演男優賞であり、スポットライト、これがねまた熱かったんですね。今までそのヒップホップ的な痛みとか、傷とか、はない痛みって言っていいのかな、まあそういう、マッチョイズム的なものはない、でもテクニックとかでどうにか頑張ってきた、ごちゃ混ぜヌエ的なものがスポットライト浴びてきたとか、今やもう顔役だよねとか、まあここのね散って灰にならずにとかねとかもうあるんだろうなと思いつつ、ここのブロック、セカンドブロックをね考察されてる方がいらっしゃってね、ああなるほどなって思いましたね。ここのセカンドブロックさすが文脈魔っていう言い方をしてて、ああ確かにっていう感じは思いました。でもスポットライト僕は好きですね。そのライムスターさんの、敗者復活戦かなの、確かアルバムグレイゾーンだったかな、違うわグレイゾーンじゃない、グレイゾーンじゃねえんだよな、グレイゾーンだっけ敗者復活戦。まあちょっとあのライムスタースペース、敗者復活戦でちょっと聞いてみてください。でサードブロックが、まあ忙しかった日々っていうのを振り返ろうっていうので、レイジーボーイ、フーライ、ドーン、バッドオレンジ、ロスタイムですね。まあ、ここはもう忙しかった時代時期とかも含めての思い返しですよね。まあ、バッドオレンジは盛り上がるね。あのだいぶゆったりめのテンポ、ゆったりめでもないんだけど、ゆったりめじゃないんだよ、なんて言っていいの、そのあのヒップホップ的にはなんだろう、そのやっちまうぞ、まあアンサンブルプレイの楽曲のほとんどがそのカマス系の楽曲ってアンサンブルプレイ少なめなんですよね。僕のか、あじゃあ僕バトレンジケースか、そうアンサンブルプレイはドーンが比較的そのねカマス系の楽曲になるのかな。ケースはアルバムケースはそんなにねカマスっていう感じの楽曲は、まあ、バレる、まあ顔役か、顔役とか、まあ、デジタルタトゥー15歳、まあ、が、まあ、スキル的に、スキルフル的にかましに行くっていう楽曲かって言われたらそうかなっていうぐらいんですよね。はい。僕の印象としてはね。まあ、だからその、バッドオレンジーズ。まあ、バッドオレンジーズはなんか、明るく目の、スキルフル、かますっていうよりも、みんなで盛り上がれるっていう爽やかな、爽やかラジオじゃないけど系ですね。僕はあのバトレンジェズは好きですね。楽しいですね。でロスタイム、ロスタイムはね僕アンサンブルプレイで一番好きな楽曲なんですよね。 夜っていうのに対しての、なんだろう、表現の仕方が、夜の表現の仕方がすごいね、詩的でね、いいなと思ったんですね。あの缶コーヒー片手120円の夜景とか、ただ120円の夜景とか120円のっていう缶コーヒー片手的なのは、R さんのクリーピーナッツの前、UMB2連覇後に出したセカンドオピニオン、確か2連覇後だったはずなんだよな、セカンドオピニオンっていうアルバムに収録されてる楽曲でも、同じようなフレーズ使ってるんですよね。はい、まあそれの、まあ、ある種のセルフサンプリング的なのがロスタイムだよっていう楽曲ですね。はい、で、次が、まあ、それからがサードブロック、次、フォースブロック、ここもまたすごかったよね。神様、友人 A、アバズレ、ドクター・フランケンシュタイン、かつて天才だった俺たちへ。まあかつて天才だった俺たちはまあ盛り上がるっすね。楽しかったっすね。神様も面白かった。なるほど神様かっていう、ここの MC もまた秀逸でしたね。で、友人 A アバズレ、まあここはまあ完全に友人 A で女性が出てくる、いうも出てくるし、アバズレ、まあ女性が出てくる、まあここは完全にヒップホップっていうのに対しての女性比喩、アバズレがそもそもそういう曲だから、それに近い意味でも UGA っていうのがあったんだろうなっていう中で、俺ね、なんでか知んないけどアバズレで泣きかけるんですよ。っていうのは、そのさっき言った通り、そのアバズレはヒップホップっていうのを女性に例えた時の楽曲だと。で、その前、代々木の時に、今振り返って今なら歌える楽曲、振り返った時にこの曲は今歌えない楽曲、歌える楽曲、歌えない楽曲ってのが、ヒップホップは如実に出てくるんだと。だから、このライブ等々で歌ってない曲は今は歌えない楽曲なんだよっていうようなことを言っていたんですよ。歌いづらい、楽曲なんだよみたいなことを、ライブの MC で言ってたんですよ。だけど今回、アバズレ歌ってるんですよ。アバズレ歌えてるんですよ。なんでなんだろうって、これは完全な考察ですよ。した時に、だってヒップホップの女神、ヒップホップっていうのを女性に例えた時に BBBB で世界はと、ね、世界の US のヒットチャートにも入ったんですよ。日本のヒップホップが。なのにアバズレを歌うってなんでなんだろうって、もう答えは一つですよね。 BBBB で評価はされた、世界的にも評価されたけど、二人がまあ言いたいことを僕なりの解釈をするのであれば、ヒップホップの女神にはまだ愛されてないことなんだろうなって。っていうのは、これがさ、ヒップホップ的かって言われるとまた難しいんだろうなと思ったんですよ。マッチョイズムっていうこと、ので言うとですよ、言ってもアニメの主題歌、オープニングソングとして今回のそのブリンバンバンボーンは採用されたわけですよ。ヒップホップの、まあ、マッチョイズム的なところから考えた時に、それを受け入れてくれないヒップホップファン、日本語ラップファンっていうのは一定数いるんだろうなってのもあるし、そのやっぱり本流じゃないよねって言われるクリーピーナッツなんだろうなとか思ったんですよね。というのがを まあライブ中にも思ったし、実を言うと6月の29日かなに、ラップスター誕生のフェスがあって、そこでクリピーナッツが BBBB 歌ってるんですよ。けどその BBBB の最中、あの割とコール&レスポンスが少なかったんだっていうのを見た時に、 R さんが歌えるくせにって歌いながら言ってるんですよっていうのを見た時に、あーなるほどって、あそのこんだけ実績は残した、でもこれはヒップホップなのポップスなのっていう評価で2点3点されちゃうんだって、実績は残してるけど、いやでもそれってポップスじゃんって思われてしまうんだっていうのも含めて、僕はなね、なんか改めて噛み締めたっていうのもあるし、ライブ中あまだ愛されてないって思ってるんだ、その現状僕は知らなかったから、そのねラプスター誕生でのフェスで、今こういう状況だったっていうのをね、まあ合法はみんな大乗りだったらしいんだけどっていうのも含めて、まあライブ中僕はあなるほどっつって、涙を流すという珍事件が発生しましたね。でその後ドクターフランケンシュタイン、かつて天才だった俺たちは、まあここ2曲はね、割と、テーマ的には割と似てるのかなと思います。はい、伸びしろ夜更かし、二度寝土産話、グレードジャニー、まあここはもういいですね、もう言わずがもうがなだと思います。伸びしろはもうなんか盛り上がるねそう、伸びしろはなんか好きです、そうシンプルに好きです。はい、夜更かし最高です。で夜更かしからの二度寝っていうかね、またね、今日は散々夜更かしして、明日は二度寝しましょうっていう綺麗なオチに入るっていうのまたね、すごく粋な、感じでした。でさ、あの土産話、あただ代々木じゃなくて横割りはこの土産話をすっ飛ばしてグレートジャーニーで、グレートジャーニーがあの今までのライブ、その代々木までのライブで言えば、代々木の16日までのライブで言えば歌ってるんですよね。だから土産話の最後のフリースタイルで、その東京ドームは来年から、まあお前らも2月明けとけよっていうフリースタイルがあって、それで大盛り上がりをして、グレードジャーニーをかけて、グレードジャーニーはみんなで歌って帰れよ、俺たちは出てあの帰るからなっていう感じだったのが、まあ、今回その横ありは打ち上げだと、今まで散々このワンマンツアーはお祭り、そのお祭りには最後打ち上げが必要だよねっていうので、土産話をすっ飛ばしてグレードジャーニーで終わらせる、でグレードジャーニーみんなで歌って終わる、そのクリピーナッツお二人もステージ上にいてみんなで歌って終わるっていうのが、まあ今回のライブだったわけですよ。最高でしたねそう、非常に。でライブ後、まあ僕とその友達はですね、一緒にいた友達はですね、だいぶ食らいまして、そのガツンと、うわっ、なんかすごく楽しかったと。で土産話を歌わずにグレートジャーニーで終わらす、素晴らしい。そのテーマとして打ち上げっていうテーマなんだとしたら、土産話はダメだよねっていう風にも、まあ、僕ら二人は思ってたから、まあ、それもあって、楽しかった。でね、その先週は楽しみきれなかったって言ってた彼女が、本当にライブ中隣で楽しそうにしてくれたってのも僕横目で見てたし、僕はその横目で見ながら結構あのノリノリだったから、全部が全部見れてるわけではないけども、まあ、見てたわけですよ。でなんだろうな、1時間ぐらいかな、その後1時間ちょいちょっと歩いて、 そのいやここが良かったねあれが良かったねなんて言いながら、でその後飯食ってって言った時に、飯食ってる時にクリーピーナッツの公式 LINE から新曲発表、新曲がダンダダンの主題歌なんかを担当っていう LINE を見るわけですよ。それを見た瞬間にですね、はっつって、そう友達と二人でだってっつって、えどういうことみたいな、えっつって、だんだんの主題歌に音の気だけって、あれっつって、そんな話なかったじゃんみたいな。で実際今回のライブでの新情報って言ったら、新曲発表するか新曲やるかのどっちかだったんだろうなってなんとなく思ってたんだけど、何の発表もしなかったの。だからああじゃあ完全にただただその追加公演をやっただけなんだなと思ったら、本人たち発表するの忘れてましたとかとかで、なんかさ X にさ投稿しててさ、なんじゃいそりゃと思って、言えごらみたいな、言ってくれよみたいな、ふうには思ったという。でございましたね笑いましたけど、言わんかったんかいっつって、言えよっていうふうには、もう僕は思いましたねまあなんかクリーピーナッツらしいなと思って笑いましたけど、僕はね好きですよ。でどこでしたかね。いやまあトータルやっぱりその楽しかったですね、ライブ自体すごく、もうこれでもかっていうぐらい僕ら大盛り上がりしましたからね。まあ本当にね、一緒に行った子もね楽しかったって言ってくれたのが本当に良かったなと思って、これでねなんか微妙な感じだったらなんか目も当てらんねえなんだと思いながら、まあ1回目のタイミングでねもう完全にね楽しそうにしてくれてたんで、まあこれは勝ったななんて思いながら言ってましたけど、勝ったなとは思ってましたよ。でも良かったなと思いましたね、非常にすごくすごく良かったなと、なんかなんだろうな、楽しんでいただけたようでみたいな感じでしたね。いや良かった、はい、ライブ自体はなんかね、でですよ、ここからが問題でしてね、今後この後ライブ自体は、クリピーナッツ単体の単独のライブで言うとですね、2月まで一応ないんですよ。それがですね、非常に困るという話ですね、僕ら。まあ、2月にはあれは行くつもり、行きたいですけど、行くつもりではあるんですけど、困るなとマジかと、いうふうに、僕と、友達はなっていますと。いやさ、そのライブのね、それこそ今回のワンマンツアーの発表って確か本当に年始だったんですよ。年始のタイミングで1月ぐらいだったんですよ。でファンクラブのあれで、まあ僕は申し込んでて、ファンクラブ選考で、でまあ6月、まあ大体半年後かなんて、のんびりやってれば半年ぐらい行くだろうっつって、まあ半年経ったから行けたんですけど、今回さ半年オーバーなんで約8ヶ月ぐらいあんのよ。遠い遠いよ。そう、
友達ともね、その一緒にいた友達ともね、どうしようか、半年以上あるけどみたいな、遠いねなんつって、大変だねなんつって、困るねなんつって思いましたね。楽しかったわ、楽しかったねえ。今後も楽しくやっていこうかな、あのね、その子もね一緒に行けたらななんていうふうに思いますけども、いや楽しかったですね、良かったですね。今後だからどうしますかね、次ね、だってまだまだ時間があるわけですよ。半年、まあこっからね、何ですか、アルバムも アルバムが発表されるのかな、アルバムが多分出るし、でも、ね、いつ出るんだろうねアルバム。アルバム出るならいつだろうね。アルバム出るとタイミングでまたなんかそのねワンマンのねツアーの発表があるんじゃねえかななんていうふうにも思いますけど、どうするんですかね。まあそうなったらまたね、僕は応募するだけなんでね、いいんですけど、あのクリピのライブにね引き続き行こうかなとも思ってますんで、いいんですけど。ね、クリピーナッツの話で言うとこんぐらいかな。もう服等々はまあ相変わらず増えましたね。グッズは結構増えましたね今回ね。はい、バッグもね、バッグにですね、僕のバッグがですね、まあ、あまり僕は缶バッジとかをねバッグにつけないタイプなんですけど、これ缶バッジつけないよなんて言われたので缶バッジつけてみました。結構気に入ったんですよこのバッグ、新しいバッグ、ありがたかったですねこのバッグ。まあもうバージョン 2.0 ってことでね。えこれさ、あのさ、ラバーストラップ、ラバーストラップじゃない、ラバーバンド誰じゃないですか。でラバーバンドってさ、どうしてます、その皆さん、そのバッグにつける方々でバッどうやってつけてますか、すごい気になるのそれが。ちょっとあのカラビナだっけ、カラビナかなんかを買ってつけようかなとは思ってるんだけど、カラビナで合ってる、カラビナで合ってる、あのエスカンみたいなやつで、つけようかななんていうふうに思ってるんですけど、カラビナ100均行けばあるだろうことから、ちょっとなんか明日どっかのタイミングで100均行こうかなと思いますけどね、そのバッグねつけようかななんていうふうに思ってますけど、どうやってつけてんだろうと思って、カラビナなのかで、まあさ、カラビナだってさ、その入るか入らないかみたいなのもあるじゃん。で、あのバッグのさ紐あるじゃない、紐、その調整の紐、あれにね通したいなとか思ったんですけど、あれもですね、僕これなんか引っ張ったら壊れそうでできないんですね。だからなんか どうやってしてんのかなって、その、タワーレコードの、タワレコさんのなんかラバー版をキーホルダーにできるやつは持ってて、それは俺のキーケースにはついてるんです。でもそれをさ何個も何個もつけたらさ、ガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン言いそうだしさ、ただただでかくなるだけだから嫌だなと思って、でどうにかそのこれをねひとまとまりにしてですよ、できねえかなと思って今ちょっといろいろ考えてるんですけど、 これ どうやってますか、ぜひね、ご意見をねください。その頑張ったら取れますよとかねって言われたら、あ、そうなんですか、じゃあ頑張りますって言うしかないんだけど、そう、それだけちょっとね、皆さんね、お教えいただければと思います。はい、まあ、そんなところではないでしょうか。はい、まあライブもね楽しかったですね。こっからはですね、口から魂出して、また僕は僕のね、普段の生活に戻っていくと思います。まあしばらくもう、クリピナッツの話題が喋られることはございません、おそらく。まあちょこちょこ喋るかもしれないけど、こんなにがっつり喋ることはないです。はい、まあ、3週ぐらいにわたってね、ずっとクリーピーナッツの話題ばっか喋ってましたけど、そんな感じでございます。ライブは非常に楽しかったです。今後も、まあ、ファンでいたいなと思う次第でございます。また次回、お会いできればと思います。ここまでのお相手はレンでした。ではまた。